今日のカフェテラスの時間はハニー FM のフリーペーパー、ハニーですね。こちらボリューム77春号になりますけれども、こちらでご紹介いただいております兵庫こだわり白気候、今回第7回伊豆市場ということでお書きいただきました、城郭談話会会員、そして元三市学園の山崎俊明さんです。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
今回あの紙面を開くとですね、この伊豆市場とこの桜がまあ見事でね、はい、そういう季節がやってきたなと思いますけれどもね。
はい、もういよいよ桜の季節ですね。
いいですね、はい、で今回伊豆市場をね取り上げていただいたということなんですけども、はい、まずはどの場所、まあ、どのあたりでどういうお城なのかちょっと教えていただけますか。
はいはい、兵庫五国ありますね、はい、あのまあ、三田は摂津ですけども、はい、摂津、それから、播州、姫路、赤穂の播州と言われる播磨、はいはい、それから、丹波、
はい
はい、それから田島、
田島、
はい、それと淡路があるんですが、そのうちの、はい、田島ですね。
田島に、
はい、第1回目にあの田島の国は、はい、あの田島武田城、
はい、
訪ねましたけども、天
空の城ということで、
はいはい、一巡しまして、はい、あの2巡目のあの田島に
田島に戻ってきたと
戻ってきました。で、実は田島、はい、あの2つ目のお城のご紹介なんですけれども、あの江戸時代になった時には、はい、江戸時代にお城と呼ばれたのは、まあ、江戸時代というか、はい、江戸時代に一国一城令というお触れが幕府から出されますけれども、はい、一つの国にお城は一個だよっていうお触れなんですけれども、はい、そのお触れが出された後のお城というのは、はい、この今日ご紹介する、伊豆市場のみだったわけですね。
そうなんですね。
この伊豆市場の時代にはもう、はい、武田城は、うん、あの廃城に
なんですね、
なっておりまして、石垣だけになっておりました。
その時はもう石垣だけになってたんですね。
はい、
で一国一城令の後の田島の中で唯一の城伊豆市場と、
はい、そうです。ま、田島の豊岡市になるんですけどね、はい、豊岡市はものすごく広い面積になってますけれども、まあ、昔で言うと伊豆市町というんですかね。
あ、そうなんですね、
はい、の豊岡市伊豆市町の部分にあるお城が伊豆市場になります。
はい、この伊豆市場っていうのは江戸時代に初めてできたお城なんですか。
あのお城の歴史をですね、はい、紐解いていくと、あの室町時代に遡ります。はい、もともとはこの伊豆市場の、はい、まあ、前身というんですかね、うん、元になったお城としましてですね、はい、室町時代の初めにですね、うん、日本史の教科書、日本の歴史の教科書で、はい、とかですね、ご覧あのお聞きいただいたりあのご覧いただいたと思うんですが、はい、あの応仁の乱というのがありますね。その時に、まあ、東西に分かれてですね、はい、あの京都で、はい、あの戦あの幕府
バチバチ、ね、
戦って幕府官吏細川家とか、はい、いろいろあの
もう入り乱れて
戦うんですが、はい、その時の西軍の武将に、はい、山名宗全という人が、
はい、聞いたことありますね、はい、山名宗全、
はい、その山名宗全 が、はい、で知られてましてね、いまして、でその最盛期にはですね、はい、この山名家という家はですね、日本はあの、まあ、今先ほどご紹介しましたけど、兵庫県は五国あったというんですが、うん、はい、日本全国では66国ありまして、はい、そのうちの11カ国をの守護ということで支配に収めていた、はい、収めておりまして6分1殿と言われていた
んですね。
この山梨と、はい、ものすごいあの
領地を持ってたんですね。
持ってた、はい、人なんですけれども、はい、その山梨の拠点がこの伊豆市に、
うん、あ、そうなんですね、
はい、伊豆市にありました。
ここが拠点なんですね。
はい、現在の伊豆市の町のですね、はい、3キロほど、東北のところに、はい、築かれた、うん、この隅山城という、
はい、この隅山城、
はい、これっていう難しいこれですね、はい、あの市とも言いますが、はい、それからあの小里編の隅、
はい、隅、こちらの隅
ね、それに、山の、はい、 城と、はい、小野住山と、あの音だけ聞くとね、何かあの小鳥というか、あの人さらいみたいな名前のお城なんですけれども、はい、まあ、これ後々エピソードがございます。
そうなんですね、
はい、ご紹介をいたします。よく覚えてお
いていいですね、
はい、この小野住山城に置かれておりまして、戦国時代末期にですね、山梨はそういう六分一度のと言われたような勢力ですから、まずあの織田信長がこう京都にやってきて、それから西国にどんどん勢力を伸ばしてきたときに、あの織田の味方をするわけがありません。
そうですね、
はい、敵対をいたしまして、田島征伐といいまして、はい、羽柴秀吉と秀長ですね、
はい、
今ね、まさに豊臣兄弟。
そうですね、ドラマ ね、 そう
ですね。もう少ししたら兵庫編に入ります
かね。早いですよ、展開がね。はい、
展開早いですよね。
そうですね、
はい、兵庫編に入った時には、はい、この二人が田島征伐にやってくる
わけですね、
はい、やってきまして、永禄12年第一次、田島征伐で、
はい、
永禄12年1568年に、はい、お城は落ちてしまいます。でなんとかですね、はい、いろいろ工作をしまして、この山梨は生き延びます、
うんうん、はい、
でその当時の、当主助豊はですね、はい、あのこの小野住山城は落ちましたので、うん、その南側の、
はい、
南側にですね、天正2年1574年に、はい、盆地の南の標高321メーターの山頂に、今度は有子山城という、
有子山城
というお城を築きます。
なるほど。
これは有馬の有に子供山とのお城と、
はい、
さっきはこの住山城という
山城ですね、
あの人さらいみたいな、子供さらいみたいな名前だったので、
ね、
今度は子供があ
るよと。あるという有子山城と。
はい。というお城を築いて、そちらに移ります。はい、で、この時、この321メーターの山頂に有子山城できるんですが、ふもとに館をこしらえます、
はいはい。
この館が後の伊豆市場の原型となっていきます。
なるほど、はい、あ。そういうつながりがあるんですね。
はい、で、ここでですね、エピソードを紹介しますとね、
はい、
この、まあ、この助豊、山名助豊をですね、はい、最後の山梨の当主になるんですけれども、最初は、この住山城のところにお城を、は
い、
落ちちゃったんです、
はい、
城が落とされちゃったんですけど、うん、再建するつもりだったんですが、うん、場所を変えて有子山城にしたのは、はい、どうも、助豊の子供がですね、亡くなってしまうというエピソード、はい、エピソードというか、あの不幸なことがありまして、はい、で、占い師に占ってもらうと、はい、お城の名前が子供を盗む山という名前、
なるほど、
いうふうに聞こえる、あのお城なんで、はい、それはダメだろうと、
不吉だからダメと、
はいはい、で、場所を変えて、お城を築き直しなさいと言われて、今度は子供がありますよということで、有子山城という名前のお城に、はい、
したと、
はい、したということです。
そうなん
ですね、ただですね、そういうことでお城を再建して、今度は有子山城ということで再建できたんですが、
はい、
なんとか山梨の名脈は保ったんですけれども、はい、再びですね、
はい、
天正8年に、
はい、
あの敵対をします、
はい、
やっぱり織田にはつけないと、名門山梨の名折れになるということで、
はいはい、
で滅んでしまいます。天正8年1580年に、はい、滅びまして、
うん、
有子山城には城代として、これ第二次田島征伐で、はい、やはり秀吉がやってきまして、秀吉の弟秀長が入ります。
なるほど、
はい、
これ大きな戦いがあったんですか、山梨とこの秀吉側と。
そうですね、この時に、田島武田城も落ちまして。
そうなんですね、
はい、はい、大田垣氏の、はい、は落ちまして、秀吉の配下の城代を入れてきます。一旦は、秀長が城代になるんですね、はい、いろんな、秀吉と戦った、
はい、
お城はなりまして、その後、次の城代ということで、
どんどん入れていくんですね。
はい、入れていきまして秀長は姫路城の方に戻っていくんですけれども、
なるほど、
は
い、じゃあその戦いで山梨は滅んでしまうと、
はい、
天正8の戦後
田島一帯の大きな戦いでしたね。で、秀長が城代に入りまして、はい、秀長はですね、藤堂高虎、皆さん、はい、お名前はね、篠山城の時にも、はい、ちょうど1年前ですね、
出てきましたね、
はい、ご紹介しましたけど、
設計者みたいな感じですかね、
はい、お城の縄張りの、はいはい、匠というんでしょうか、
城造りの名人、
はい、名人なんですが、実は藤堂高虎に命じまして、はい、有子山城を石垣の城へと改修しました、は
い、この時期に書いてあるんですね、
はいはい、でこの普請はですね、はい、高虎の後にですね城造りの名手となる高虎の最初の築城だったと、うん、言われております。そうですね、篠山城が慶長14年になりますので、はい、約これから20年ぐらい後に、
なるほど、はい、もう駆け出し、はい、デビュー作みたいなもんですね、じゃあね、
はい、
今でもその高虎の その、まあ、跡というか
石垣は残っておりますね、はい、この有子山城は国の史跡になっております、はい、
そうなんですね、
はい、
おお、じゃあ残ってるということですね、はい、なんか特徴ありますか、後の高虎とこの時の高虎の。
この時はね、本当に総石垣のお城をこしらえておりまして、はい、まあ後々篠山城に結びつく高石垣というんですかね、おーおーおー、それの走りになる、は
い、原型みたいなものがあるんですね、
はい、になるんだと思います。
高虎はどこかで学んだんですかね、この城作りっていうのは。
おそらくこれまでに高虎はですね、秀吉の配下でいろいろ一緒に各地を転戦しておりまして、
ね、
それでいろいろ練習、
ね、
はい、をしたというふうに、まあ、練習というか、はい、学んでいったと、は
い、
それからあとは、はい、学びながら、うん、実地に
どんどんこう、はい、技を磨いていったんですね、
気づいていったと言われております。
そうなんですね、はい、じゃあそういう形で、じゃあ最初は、秀長が城代として入ってきて、はい、ずっとあれですか、もう、はい、
その後ですね、はい、天正13年ですから、はい、もう5年後ですね、はい、に前の長安、
前の長安
が入ります、
はい、
前の長安も
この方どんな方なんですかね、
豊臣兄弟、はい、ご覧の方はですね、八須賀古六と一緒に須の又の一夜城をこしらえた、はい、川端衆というか、はい、その八須賀古六とこの前の長安というのは二大巨頭だったんですね、うん、
なるほど、あの方ですね、
美濃と、はい、美濃と尾張の境目の 川筋を抑えていた、はい、土豪たちの一人なんですけれども、はい、こんなところに出てきます。
そうですね、
はい、
あ、すごい、じゃあもう上司として、
はい、城代として入っていきます、まあ、この前にはですね、うん、羽柴秀吉が三木城攻めを、
はい、
三木氏の、ね、三木城攻めをするんですが、はい、三木城を攻めた後に、はい、前の長安
を
入れてるんですね、はい、で次は田島に前の長安やってきてます。でその次になると今度は鳥取城攻めに八須賀古六と、
はい、
今度は田島衆として、八須賀古六プラス田島衆というので攻めていきます、
ね、
宮部全勝坊とかね、行くんですが、はい、
じゃあ初期にこう加わった人がもう活躍していってるんですね、この時代になってくるとね、
はい、でその後、はい、文禄4年1595年に、うん、小出義政が、うん、有子山城に入ります。
でその後小出家がこちらをずっとあれですか、
はい、そうですね、しばらく
なんですか、しばらくいるという、
はい、で、2代目のですね、
はい
はい、慶長9年ですね、うん、もう2代目の、小出 これ義秀と書きまして、はい、義房なんですが、
義房というものですね、は
い、これ確認をし、いろんな本によりますとね、はい、義秀と出ている本もあったり、義房と出ている本もあったりで、確か豊岡市に、はい、確かめますと、
確かめると
豊岡市は義房という名前で読んでおると、
いろいろ読み方があるみたいですけど、はい、まあ、義房でいくという、ね、はい
は
い、
伊豆市長史という本にも義房、それから兵庫県史にも義房、はい、と出ておりまして、で、豊岡市史にも義房と、
うん、そうなんですね、は
い、で天保 の武官といいましてね、はい、それぞれを お武家衆を、はい、紹介した本があるんですが、その中にも義房と
出てるんですね、
はい、出てまして、ただ江戸時代初めの、はい、幕府が各家各大名の家系図を集めようと命令をして、家系図を提出させて、はい、させたものを幕府が編纂した本には義秀と出てまして、これはどういうことなんでしょう、
多分幕府の誰かが面倒くさいからもう見たまんまを読んだんじゃないですかね、
間違えたのかなと、
間違えたっぽいな、
その辺のとこも含めて豊岡市の教育委員会の担当者の方にお伺いしますと、豊岡市は義房で統一しておりますと、
やっぱり絶対ズボラしたんじゃないですか幕府の方は、ね、いっぱい来るからこう、ね、名前かける
ね、そうですよね、それは300諸侯全部、それから、ね、旗本もみんな含めると、含めると何家あるんだみたいな、
ちょっとズボラしましたね、はい、そうな、こんなところでその影響が出てきますね、はい、長年経って
で、この義房さんなんです、はい、義房ですけれども、
有
子山城の山頂にあるを、はい、廃止しましてですね、
そうなんですね、
山頂の蔵を廃止して、ふもとの館を改修、大改修します、うん、はい、そして伊豆市場に幕府に届け出を出して、
ここで、
はい、伊豆市場に
名前もじゃあそこで、うん、
はい、改めます、
へえ、はい、
ですから慶長9年が伊豆市場のスタートになるんですが、はい、その前に、室町時代初めからの長い長い歴史
歴史が、はい、ありましたね、
ございました、
はい、まあ、結構戦乱の中をこう、ね、過ごしていた城で、はい、じゃあ江戸時代に入ってから伊豆市場になってということですね、
はい、
なんか特徴があるんですか、この伊豆市場になって。
そうですね、特徴としましては、まず麓からですね、はい、車がまあ、はしご状というか階段状に1段2段3段と連なった3段4段になりますかね、3の丸がありまして、2の丸がありまして、本丸がありまして、その後ろに稲荷丸という、
稲
荷神社のお祭りした車があるんですが、多分お城が整備される前からあった神社なんで、はい、のきなさいというわけにはいかず、神様のことですんで、神様には、そのまま
いてもらってい
らっしゃって、いただいて、
その下に本丸を作ります、
はい、
ああなるほど、
ということで、はい、まあ、階段状はしご状に連なっていくお城ですので、帝閣式と、帝閣の帝は木偏に弟と書きまして、は
い、難しいですね、
はしごの字なんですけどね、はしご状に廓が連なるお城ということで、帝閣式城郭とも呼ばれております。
そうですね、
はい、まあ、一見するとね、はい、ちょうど洲本城の麓の城とか、うん、あるいは辰野城みたいな形で山を背にしてした形の陣屋形式 の、はい、お城に、
バックが山なんですね、
はい、はい、もう有子山の
山があって、
はい、山になってしまうんですけれども、車の左右にはですね、はい、山の中にはですね、縦土塁と縦堀が稲荷丸の横からズドーンと三の丸に向かって、はい、ちょうどカタカナのハの字状に、
はい、掘られてるんですね。
掘られております。
防御の策として、
そうですね、 洲本城の時にご紹介しました、うん、はい、あの三条の城から麓の城に建て、はい、上り石垣がありましたけれども、はい、それをあの建て土塁で、うん、はい、とあの空堀で、まあ、空堀が縦に行くから、
ね、
縦堀って言いますけど、はい、で防御がっちりと左右の防御を固めております。
なるほど、
はい、それが特徴ですね。
そうなんですね、はい、でバックは山だし、
はい、
これ逆に山を越えて攻めてくるっていうのには、うん、
そうですね、あの実は有子山城の石垣がね、国指定の重要、あの、国指定の重要文化財じゃなくて史跡に指定されているっていうことをご紹介しましたけども、あの戦国時代になるとこう廃止をしたお城は破城と言いますね、城を破ると書くんですが、あの壊せ壊しなさいって幕府から壊しなさいって命令が来るんですけど、どうも有子山城の、あの様子を見てると、全然壊れてないです。
残ってる。
はい、ですから有子山城は廃止しましたという、廃止してあの麓に集約、はい、あの改修して集約しましたよっていう、あの届けを出してるんですが、どうも山の森の中に
残ってるかもしれない
石垣の城が残って、
ね、
温存していたというのが、あの実のところ小出氏の戦略だったのではないかな。
そうなんです、ね、
ですから山越えで来ようとしたら、実はそこが森の中に、
でーんと城が、はい、石垣が出てきて、
はい、残っていたと。
おお、
はい、
そうなんです、ね、
そういう形で上の防御も
あしっかり固めてるんですね、はい、まあ、写真撮って遅れっていう時代じゃないですもんね。
はい、そうです ね、
ね、
まあ、あの幕府の密使があ
のまあ見に来るかな、ちょっと遠いので ね、 ね、
はい、まあ、見に来たとしても丁重におもてなしをして
お酒飲んでもらって美味しい海の幸食べてもらったりお蕎麦食べてもらったりしてで帰ってもらうと、
はい、まあ、あのお蕎麦はね次の戦国史の
時代なんですね。あ、そうです。あ、まだないんですねこの時
この時はまだねお蕎麦なく
ないんですね、
はい、なくて、
はい、どういうきっかけでお蕎麦がこう、
お蕎麦はですね、はい、はい、小出氏の、はい、あとですね、
あと
元禄9年に、はい、松平氏がしばらく入ります、
はい、
から宝永3年です、はい、1696年から1706年なんですが、ので、ほんの10年だけ、
あ、10年だけ、
はい、松平氏あの審判になるんですね、幕府の審判になるんですが、
その後、
戦国の劇画で有名な、
はい、
あの戦国久秀、戦国権兵衛の子孫のですね、
はい、
戦国正明、
はい、
正明さん、政治の政に、はい、あの明治の明と書いて、
はい、
正明と呼びます、はい、が入城しまして、廃藩置県まで8代にわたって、
あ、そうなんですね、
はい、この城を治めました。
あ、治めるんですね。で
この時ね、
はい、
戦国史は信州上田から、
はい、あ、そうでしたね、確か、はい、
この
移ってくるんですね、
はい、
へ、
この時にです、はい、この時にお蕎麦
が
信州蕎麦が
入ってきたんですね、
はい、信州から蕎麦職人を連れて
きて、
はい、伊豆市にやってきたと。
お、
これが伊豆市蕎麦の
始まりルーツなんですね、
あったと言われております。
そうですか、はい、へ、そういうご縁があったんですね、
はい、そうなんです。ですから幕府のはい、戦国史になってから幕府のお役人に、あのお蕎麦を
振る舞ったかもしれませんけど、戦国史の前はじゃあお蕎麦の振る舞いはなかったんですよね。
お蕎麦じゃなくて、ね、山の幸
かもしれない、
海の幸か、
ちょっと足伸ばし海の幸をね、はい、持ってきて、
はい、
へ、じゃあ、 あの信州蕎麦とよく似た特徴のものが伊豆市蕎麦にもあるんですかね、
はい、そうですね、まあ、こちらで言うと皿そば形式なんだと、
はい、
あのおそ、ちっちゃなわんこそば形式 の、
はい、そね、
あのお
そ
ば、兵庫のおそばでも珍しいですよね。
あ、そっか、そういうところもやっぱり、あの
20枚、
はい、
10枚では いただけないんですかね、20枚いただくと、はい、あの手形というか、
あ、そうなんです、それもらえるんですね、
頑張ったでしょう、し、頑張ったでしょうをいただけたりとか、
子供の頃食べた記憶がありますね、何枚食べたかちょっと忘れましたけども、 山崎さんは食べられました伊豆しそば。
そうですね、この今回この取材で行きまして
ね、そうなんですね、
あのいろいろ昔はこんなお店なかったのに 今はね、なんかお蕎麦屋さんでお蕎麦食べ放題食べ放題コースで、
そうなんですね、
それがあの一年あと最初のセットで 10枚セットですね、
はい、
それで、それでいくらっていうのがあるんですけど、はい、で追加で5枚いくらっていうのがあるんですが、食べ放題の方が、あのお得という お得ですよとあの蕎麦屋さんが
教えてくれましたが
あのから勧められまして、たくさん食べる方は食べ放題の
方がいいんですね。
で中途半端に私あの29枚だったんですけど、
まあ、でも食べましたね、
あ まあ、とりあえずは、
元は取れたかなという、
はい、
ちょっと濃いめのおつゆにつけて、
そうですね、
確か、
はい、で薬味がいろいろ、
薬味
もあのおかわりで、
でたあいいですね、ネギとか
卵もあったりして、
うずらの卵でした、
いやあの
普通の
鶏卵、
あ大きい卵、
はい、鶏卵で、
へ
え、はい、でいやもう卵はいいからみたいな
美味しいですよね、はい、あなんか食べたくなってきましたね、そうですか、じゃあまあ、廃藩置県までは戦国史が治めてと、はい、いうことですね。明治以降はどうなっていったんですか。
明治時代にはね、はい、お城の建物は取り壊されましたけれども、
あそうです、ね、
あの本丸跡にですね、旧の家臣たちが集まりまして、はいはい、あの戦国家 の、はい、あの祖先戦国久志ですね、はい、戦国権兵衛をお祭りする観音殿を、
はい、
が建てられまして、今でも権兵衛さんという名前で、本丸のことを権兵衛さんとあの別名で呼んだり、
そうなんですね、
はい、権兵衛さん丸というような、
はい、結構地元の方にじゃあ愛された、
はいね、親しまれております。それから本丸の上に稲荷丸、お稲荷さん、
はい、
稲荷神社をお祭りしている、はい、車があるんですが、そこに至る、坂道がですね、はい、お城坂と呼ばれているんですけれども、うん、町の人々によりまして、はい、157段の石段とですね、お稲荷さん、まあ、伏見稲荷もそうですけどね、はい、お稲荷さんというと鳥居列があるんですが、
そうですね、赤い鳥が、
はい、はい、鳥居列が整備されております。で、昭和43年にはですね、はい、1968年には、うん、茂木やぐらが復元されまして、今回の、
はい、写真に写ってるのが、
はい、の、はい、お写真に写ってるやぐらはこの時に復元された、
そうなんです、ね、この時のお城、ね、
やぐらになっております。
そうですか、は
い、でその後、はい、途上門とか途上橋といった橋とか、はい、
う
ん、門も整備されて、
うん、そうです
ね、現在の姿になっております。
あそういう歴史があるんですね、はい、じゃあいろいろこうイメージをしながらお蕎麦も食べて、ね、はい、お前を巡らせてもらえば、で伊豆市といえばまだお蕎麦とかお城以外にもね有名なところが、
そうですね、
ありますもんね。
伊豆市の観光写真というと、はい、伊豆市場をバックになんというか四角いポートタワーというか
そうです、ね、
四角形の
四角形の建物が
建物シュッと伸びた、
はい、有名な、
はい、建物がありまして、はい、私も本当にお城に登ることも、うん、忘れて
それを
29皿も
食べた
お蕎麦もあるんですけれども、この大手その新古楼と呼ばれる時計台ですね、
はい、
時計台、
うん、
はい、それから今年は、日本アカデミー賞、
はいはい、
映画の
国宝
の、
はい、
ロケ地ですね、
はい、
そのロケ地でロケーションジャパン大賞に、
うん、
を受賞した、
はい、
この豊岡市の豊岡市映画国宝、豊岡市プラス映画国宝の、うん、伊豆市永楽館がございますけど、
はい、
まあ、私の思い出は新古楼、
新古楼の方で、
まあ、永楽館の思い出もあるんですけど、はい、今回は新古楼
新古楼の方、
ね、エピソードをご紹介いたします、はい、この新古楼が建っているところが元々の、伊豆市場の三の丸の入り口の大手門跡になります。
あ、そうなんですね。へー、はい、
でこの新古楼はですね、はい、明治4年に、はい、4年1871年に、うん、太鼓櫓として建てられたものなんですが、うん、現在は時計がついているんですが、はい、
そうですね、
時計がついてまして時計台に載っておりますが、はい、すね、うん、それは、明治14年ですね、
うん、古いですね、
建てから10年後、はい、1881年に地元のお医者さんからですね、はい、大時計が寄付されまして、
また当時
寄贈されましてね、
貴重なものだったでしょうね、はい、
それで時計台に
変わった
なったと、
はい、
で、同じ年にですね、建った時計台というのがね、
もともと日本一古い時計台と言われてましたもんね。
はい、そうなんです、
ね、
同じ年に建ったあの時計台として有名な時計台というと、はいはい、札幌の
時計台、
時計台あるんですが、
はい、
実は明治14年同じ年に
同じ年、
はい、建ちまして、あの時計台と札幌時計台とともに、長い間、はい、日本最古の時計台と言われておりますが、
うん、伊豆市の方がこう古いと、
はい、あの伊豆市の高堂小学校という小学校 の、はい、あの日誌が見つかりましたね、明治時代の、
はい、
でその中に9月8日に時を刻み始めたという日誌に書かれてまして、
はい
はい、高堂小学校というのはその新古楼の隣に、
はい、すぐそばですね、
すぐそばに立っておりまして、はい、そうやって西に
書かれてたと
おりまして、改めてですね、町のお蕎麦屋さんが、
はい、
あの札幌に、
はい、これは
札幌より古いかもしれないと、
はい、
日本一、
本
当の名実ともに日本一でかもしれないと、
調べに行きようよと、
はい
はい、
あの札幌まで行かれたそうです。
あの、
はい、ところがですね、はい、札幌時計台が時を刻み始めたのは8月12日からだったということで、
はい、残念、
本当に ね
残念、
あの
ちょっとの差ですよね、
ちょっとの差なんですけど、
ね、
ということで、
はあ、
あの町の商工会のあのホームページで私、はい、で確認したんですけど、はい、このお蕎麦屋さんはやってしまった
いらんこと2番目が確定してしまったということですね。
と、はい、漏らしていたということがホームページに書かれていて、あの何とも私も言いようがなかったんですが、
たまれない
今では全国2番目
で
古い時計台ということで、
はい、これ調べなくてうやむやでなんとなくお互いに日本一古いってどちらもが言いながら、まあうやむやな感じでいけてましたけど、
はい、で今はですね、うん、どうも新古楼に、はい、で時を刻み始めた時計というのが、はい、あの国産初の時計ではないかと、
新たな事実が
そうするではないかなと、
また
私はちょっとこの辺はあの不確かな情報なんですが、はい、そういうお話が出てきまして、あの国産の時計であると、
うん、国産だったら
初だとで札幌の時計台は、の時計はどうもアメリカ製だと、あの結局札幌の、はい、あの演舞場も含めましてね、あの北大の建物も含めまして、アメリカ人の技師がやってきましてね、
はい、
北海道開拓の、あの札幌のあたり整備していきましたので、どうも札幌の時計台はアメリカ製の
メイドイン USA
の可能性が高いと、
ということは
で、
こっちはあの
追跡調査を始められたというようなことを聞いております。
あ、そうなんですねじゃあ日本初の時計での時を、ね、はい、刻み始めたらまた新たな証拠が
かもしれない
という
ということで、
楽しみですね、
はい、調べておられるということを伺っております。
じゃあいつかまたニュースになるかもしれませんね、はい、これね、
そうです ね、
ね、
はい、
楽しみ。まあ、景色もねちょっと高台にあるんですね、ここね。
そうですね、
はね、
あの城跡の一番高い稲荷丸から一望する城下町の眺めはですね、本当に抜群で、この桜の時期なんかは桜をあの眼下に望みながら、
いいですね、
あの伊豆市の城下町を、
あ、いいですね、
はい、遠望するという、
はい
はい、 本当にいい景色が眺めることができると思います。 それから、はい、この3月ですね、はい、にはですね、江戸時代からこの日だけはですね、うん、このお稲荷さんをお参りする、はい、うん、する便宜を図るという意味でね、大手門が、はい、市民というか、町中に、はい、大手門が開放されていたと言われます。そういう稲荷神社の初馬大祭、はい、3月の馬、はい、馬の日の初めのお祭りという、うん、そういう大祭が開催されます。で、今年はですね、はい、ホームページで調べますと、はい、3月20日が宵宮で、はい、本宮が21、はい、それから、後宮がですね、はい、22ということで、
ちょうど
この連休が、
そうですね、はい、
田島、この伊豆市の初馬大祭と、
はい、なるほど。じゃあ今日のこの配信を聞いて出かけたら間に合うということですね、
は
い、
三端一と言いましてね、はい、田島の端と丹波の端、丹後の端、
うんうん、
この3つの国の国で一番大きい初馬のお祭りということで、いろんな出し物があったり、
そうですか、
大にぎわいの3日間と、
じゃギリギリ間に合いましたね、はい、22日配信されますか、はい、この番組ね、は
いはい、よろしくお願いいたします。
10時ですから間に合う、
はい、なんか駐車場もいっぱいになっちゃうみたいですけど、
ね、はい、すごくにぎわいそうですね、
は
い、
開催されるということです。それから4月初めには桜祭りで、
はい、いいですね、
はい、これまたにぎわいます。
そうですね、はい、じゃあぜひお出かけいただいて、伊豆市場と美味しいものと桜を楽しんで、
はい、
ね、
もう皆さんも伊豆市場と、田島の小京都、伊豆市の街並みを、はい、訪れてみてはいかがでしょうか。
ね、
はい、どうぞよろしくお願いいたします、は
い、ということで今回フリーペーパーハニーで第7回として特集したのが伊豆市場ということで、ぜひ皆さんね、豊岡市伊豆市町にあるということですね、はい、三田からだったら車でも行けますね、
はい、近畿自動車道から、はい、豊岡自動車道を、
なるほど、入って
通りまして、はい、それからずっと行きまして、
行くと、
氷ノ山インターか、もう一つ一個手前ですかね、はい、で降りまして、山を降りてから 4,50 分、
結構ありますね、
40分ぐらいかかりますよね
40分ぐらい、
はい、で山を越えたら、はい、伊豆市の
街が開けると、
はいはい、ちょうど私行きましたらね、電柱の上に、はい、コウノトリが止まってまして、コウノトリと言って、
まあ、安全運転でね、それはね、って話ですけど、
あ、田島に来たと、
あ、すごいですね、はい、なかなかね、サンダではね、たまにこう来てニュースになりますけど、はい、向こうに自然にやっぱりいるんですね、コウノトリね、
はい、ですから、まあ、全部合わせて、まあ、2時間半ぐらい
で行けると、
はい、まあ、2時間少し。まあ、
もうちょっとかかるか、はい、休憩まさみながら、は
い、そうですね、
はい、じゃあぜひ皆さんドライブがてらね、よかったらフリーペーパー持ってお出かけいただきたいなと思います。ということで今回、こだわり白紀行は伊豆市場をピックアップしてご紹介してもらいました。スタジオに、城郭談話会会員で、そして元三田寺学園の山崎俊明さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。